大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。10月に入っていきなりぐっと秋めいた陽気になりましたね。2週間前まではこの番組を録音している時もね、スタジオの中で扇風機を使っていたのが嘘のような急な季節の変化ですけどもね。あなたは体調を崩したりされてないでしょうか？まあ私、毎年秋の到来をこれで感じるってことがいくつかあるんですけどね。その一つが水道の蛇口から出てくる水があったかく感じることですね。夏の間は台所や洗面所の気温も高いですから、蛇口から出てくる水もしばらくぬるいのが出てくるのが当たり前なんですけどもね。秋になって気温が下がると、そのしばらくの間出ているぬるい水があったかく思えるようになるんですよ。まあそれでもうちの地下の水道管にとどまっていた冷たい水が出てくるまで、そうですね、ほんの10秒か15秒くらいのものなんですけども、実は我が家洗面所は1階と2階両方にあるんですが、お風呂場と脱衣場は2階にありましてね、特に今年みたいに夏が暑いと2階の洗面所で使う水がとってもぬるくて嫌な思いをしていたんですよ。もちろん寝室も2階なんですけどもね、例えば朝4時半頃にトイレに起きた後、ああもうあと1時間半は寝たいなぁと寝室に戻る前にちょっと喉が渇いているから2階の洗面所で水を飲もうと蛇口をひねると、夜の間家の壁の中の水道管に溜まっていたぬるいままの水しか出てこないんですよ。まあそのまんま出しっぱなしにしておけば地下の水道管に溜まっていた冷たい水も出てはくるんですけども、でもね、その間2、3分水を出しっぱなしにするのももったいないじゃないですか。だからそのぬるい水を飲んだり顔を洗ったりして我慢するんですけどね。反対に冬は地下に溜まっていた少しあったかい水が出てくるまでまた時間がかかるっていうわけで、もう住んで30年ほど経つんですけどね、やっぱり信州で家を作る場合は2階に洗面所やお風呂場は作らない方が良かったんじゃないかと未だにちょっとだけ後悔してます。特に今年みたいに夏が異常に暑いと、朝ぬるい水を飲むたびにいつもそのことを思い出すんですよね。ですから30代40代の若い人でこれから家を建てようと考えていらっしゃる方、やっぱりお風呂場と洗面所、それに台所は1階に作りましょう。ぜひ私のこの経験談参考にしてくださいませませ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、作詞大貫妙子、作曲はエポ。1984年に化粧品のキャンペーン CM ソングに使われました。高坂みゆきさんの秋の曲、ニュアンスしましょう。今週の1曲目はもう39年前になるんですね。高坂みゆきさんのニュアンスしましょうでした。
蔵出しコレクション。
さて、プロ野球もレギュラーシーズンの公式戦のゲームもあさって9日で終わりましてね、来週の土曜日からはクライマックスシリーズのファーストステージが始まるんですけども、とにかくペナントレース143試合でのセリーグの優勝は18年ぶりの阪神タイガース、そしてパリーグはオリックスバファローズの3連覇っていうのは決まってるわけなんですけども、まあこのクライマックスシリーズっていうのはあくまで日本シリーズに出るチームを決めるためのシステムっていう位置づけなんですね。まあそれでもクライマックスシリーズを終えて日本シリーズはどちらも1位同士、サッカー風に言うと大阪ダービーになるのが一番納得がいくんですけども、果たしてどうなるでしょうか、なんて話から始めましたけどもね。今週のこのコーナーでかける曲は野球とは全く縁がありません。とは言っても大阪ですからね、その辺にちなんだ曲を、阪神がアレを決めたんで、とにかく道頓堀川に飛び込みたいっていうアホな人たちを阻止しようと、今年は警察や地元の商店街自治会の人たちも厳重な防衛策を取りましてね、あのグリコの看板がすぐそばに見える恵比寿橋の周辺は厳戒態勢だったじゃないですか。それでもたくさんのファンというよりもタイガース優勝にかこつけて何でもいいから騒ぎたいって人たちが案の定たくさん集まってましたけどね。あの恵比寿橋のたもとにある有名なたこ焼き屋さんは儲かったでしょうかね。それともあの日はお店出さなかったでしょうかね。迷惑かけられちゃいけないからってね。 まあそんなことが気になったもんですから、今週このコーナーでかける曲、こんなのを選んでみました。たこ焼きなんぼまんぼって言うんですけどもね、覚えている方も多いかな。NHK のお母さんと一緒で2000年の7月から今月の歌として歌われるようになった曲なんですけども、当時の歌のお兄さんは杉田明宏さん、お姉さんは角田涼子さんだったんですけどもね、私が持っているこの曲の入った CD は2003年に出た歌のお兄さんお姉さんの OB OG たちが歌っているバージョンです。特に私が20代の後半の頃かな、仕事は深夜放送をやったり、泊まり勤務で夜や朝のニュースを読んだりしていましてね、割と昼間うちにいてテレビを見る機会が多かった時代に、お母さんと一緒はあのジャジャマルピッコロポーロリーで人気を呼んでいたんですけども、その時の歌のお兄さんお姉さんは歴代の中でも特に人気があったと言われる坂田治さんと神崎優子さんでした。私実はあのコロコロと鈴が転がるような声の神崎優子さん大好きだったんですよ。なんでよく見ていました。では今日はそのコンビで歌っているたこ焼きなんぼまんぼ、阪神タイガース18年ぶりのアレを祝しておかけしますせ。この曲を作曲をしたのはかつて東京パノラママンボボーイズのメンバーで、今は国際サンタクロース協会の日本の公認サンタでもあるパラダイス山本さんですからね、本格的なマンボと言っていいんじゃないでしょうか。今週の蔵出しはクライマックスシリーズも始まりますが、日本シリーズは大阪ダービーになるようにと願いを込めて、大阪名物のたこ焼きを歌った曲、坂田治さんと神崎優子さんのたこ焼きなんぼまんぼでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は川口海里さん原作の人気漫画で、コミックスのトータルでの発売数は3200万部という沈黙の艦隊がついに実写化されました。1988年昭和63年から96年平成8年まで8年間講談社のモーニングで連載されていた作品ですけども、私もそういうのがあるとは知っていたんですけどね、これまで漫画の本を手に取ることは一度もなくて内容も全く知りませんでした。まあタイトルだけのイメージで自衛隊賛美の保守バリバリの内容だと思っていたんですけども、全然違うじゃないですか。主人公の大沢たかおさん扮する海江田四郎の崇高な目的には胸を打つところがありますね。物語としては海上自衛隊一の知識と技術を持つ潜水艦山並みの艦長海江田が日本初の原子力潜水艦シーバットの艦長に任命されます。実はこれは日本国民の全く知らないところで、アメリカと日本の政府の上層部、それに軍関係者だけで決められた極秘事項なんですけども、アメリカ海軍の原子力潜水艦が日本に提供されるところから始まります。そのシーバットに搭乗して、同じアメリカの原潜キーウエストと共に合同訓練を開始しようというところで、海江田の指揮するシーバットは訓練の趣旨に背いて、その場から逃亡します。しかもアメリカ海軍には無断で、シーバットには核ミサイルを搭載したと匂わせて取り囲む空母ロナルド・レーガンをはじめ第7艦隊の艦船の包囲網をくぐり抜けていくんです。当初の計画と違う海江田の独断での行動に慌てふためく日本政府の閣僚たち、そして海江田の本当の狙いは何なのか理解しかねるアメリカ大統領たちに向かって、この原子力潜水艦シーバットはただいまをもって独立国家ヤマトになることを宣言しますと伝えるんですね。何としても穏便に済ませたい日本政府としては、海江田の部下でもあった潜水艦立浪の艦長深町を説得に向かわせるんですが、そこで海江田は深町にこう言います。このヤマトから始めて最終的には世界を一つの国にする、核と核が向かい合って均衡が保たれている今の世界を変えるんだと。結局一発の魚雷さえ使わずにアメリカ海軍の包囲網を抜けたシーバットは日本に向けて北へ進んでいくのでしたというところまでのストーリーなんですけどもね、これ沈黙の艦隊詳しい方にお聞きしたいんですけども、コミックスで言うと何巻目ぐらいまでの話なんでしょうかね。まだ本当に始まりの始まりですもんね。当然この後続編も作られると思いますが、まあそんなこともあってでしょう、キャストも豪華です。玉木宏、中村葵、 中村智也にユースケ・サンタマリア、水川あさみ、政府の要人には江口洋介、笹野隆、夏川由衣、橋爪功、そしてニュースキャスターには上戸彩、映像化するのは不可能と言われた作品ですけどもね。今回チーフカメラマンを務めているのは塩尻出身の小宮山満さんで、潜水艦の中のシーンは明るさを抑えながらも人物がはっきりわかるようなライティングで撮影するなど苦労も多かったようですよ。正直言うと私、早くも続編が楽しみです。ただまあ今の世界情勢のことを考えますとね、あながち全くのフィクションと言えないところが面白さにつながっていると思います。今週ご紹介した新作映画は、あの人気漫画がついに映画化されました、沈黙の艦隊でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。映画アントニオ猪木を探してが10月6日に公開されました。猪木さんがこの世を去って1年、彼が残した闘魂の炎は今も多くのファンの心の中で燃え続けています。そんな皆さんのために映画の公開を記念してのスペシャルトークイベント、猪木トークオンライブ、闘魂ライブ in 長野の開催が決まりました。ゲストは猪木さんの側近中の側近、藤原義明さん、そして猪木に心酔する芸人アントニオ小猪木、さらに猪木さん最後のリングインとなった新州プロレス代表のグレートムチャさん、この3人が猪木さんに対する熱い思いを語り尽くします。明日10月8日日曜日のお昼2時から映画本編の上映終了後にトークイベントを行います。チケットは劇場窓口とインターネットで販売がスタートしています。残りの席の状況などについては劇場までお問い合わせくださいね。さて長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。最後に長野グランドシネマズ臨時休館のお知らせです。10月23日月曜日と24日火曜日の2日間は劇場設備点検のため臨時休館させていただきます。どうぞご了承ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて少し前に吉永小百合さん主演の最新作、山田洋次監督のこんにちは母さんを一押しシアターのコーナーで紹介した時にね、今世界中で92歳の山田洋次監督より年上の現役の監督はクリント・イーストウッドだけですなんて話をしましたけども、1930年、日本の言い方ならば昭和5年生まれで今年93歳なんです。たまたまクリント・イーストウッド調べていましたら、彼が本格的に監督として仕事を始めたのが2003年のミスティック・リバーなんですね。ちょうど20年前、この作品でアカデミー賞の作品賞にノミネートされて、受賞はできなかったんですけども、主演男優賞をショーン・ペンが、助演男優賞はティム・ロビンスがそれぞれ獲得しています。以来スペース・カウボーイや硫黄島からの手紙、グラントリノにチェンジリング、アメリカンスナイパーやハドソン川の奇跡などなど、本当に話題になる彼らしい視点の面白い作品をたくさん作ってきているんですけども、ミステリーあり SF あり戦争ものあり、またスポーツものもあるんですけどね。その中で一つだけ音楽を題材にしている作品がありまして、それが今日取り上げる2014年に公開されたジャージーボーイズです。ジャージーといっても牛の話でも体操服の話でもありませんよ。アメリカのニューヨークにはほど近いんですが、大いなる田舎と言われているニュージャージー州出身の若者たちが1960年代に成功を収めたコーラスグループフォーシーズンズの誕生から仲違いして解散するまでの物語を描いています。フォーシーズンズといえば当時大ヒットしたシェリーとか、後にベイシティローラーズがカバーしたバイバイベイビーをはじめ、60年代のミュージックシーンに名前を残したたくさんの有名な曲があるんですけども、そのリーダーだったフランキー・バリと他のメンバーたちとの溝とか、そのフランキー・バリ本人も妻や子供を顧みずに何ヶ月もツアーで家を空けてしまって、結局家庭も崩壊するといった、 時代を作った人気者たちだからこその悲しいヒューマンドラマとして作られていて、とっても深みがありましたね。フォーシーズンズのメンバーに扮した俳優がいきなり歌の途中で、実はこの時あいつはこんなことを言っててさ、なんてエピソードを説明し始めるなんていう構成もとっても意外で面白かったですよ。では今日はさっき話に出たベイシティローラーズのバイバイベイビーもそうだったんですが、1982年にはボーイズタウンギャングがディスコ調でカバーして大ヒットしたこの曲も、元歌はフォーシーズンズのリードボーカルフランキー・バリのソロのヒット曲だったんですよ。では映画ジャージーボーイズでも使われたその曲を、 Can't take my eyes off you、 日本語のタイトルはおなじみ君の瞳に恋してる。オリジナルはこんなにスローテンポなんですね、この曲。今週のタイムスリップムービーヒッツは2014年公開のクリント・イーストウッド監督の作品ジャージーボーイズから、フランキー・バリとフォーシーズンズの君の瞳に恋してるでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。いやー、手に汗握る映画でした。何を見たんだろう。この間一押しシアターのコーナーで紹介されていたグランツーリスモ、ごめんなさい、松本の映画館で見たんですけども、いえいえ、普段は松本にお住まいですからね、そりゃしょうがない。ゲームセンターでグランツーリスモをやったことがなくて、モータースポーツにも興味のない私ですが、主人公の若者の成長や恋愛、家族愛や師弟の絆などを描きながら、息つく間もないレースシーンにのめり込んでいました。映画を見終わって席を立った瞬間、ジェットコースターに乗り終えた後と同じような感覚でした。まあ今の映画ですから VFX を使ったり、小型で性能のいいカメラをどこにつけて撮ってるんだろうな、なんていうシーンもね結構ありますからね。ドローンを使った上空からの映像なんかもねたっぷりありましたし、かつて車のレースを描いた映画はたくさんありましたけども、特にモータースポーツに関心がない人でもたっぷり臨場感が楽しめますよね。ところで私は外国映画は字幕版で見ていますが、字幕版吹き替え版ともそれぞれに良さがあると思いますが、大岩さんはどちらで見ることが多いですか？これはもちろん私、俳優自身の声を直接聞きたいということもありますんでね、字幕版で見ることが圧倒的に多いんですけども、どうしても時間が合わないとか、日本語版の吹き替えのキャストがちょっと面白そうとかね、そういう時には吹き替え版ももちろん見ますよ。以前新作として紹介したことがあるアニメ映画、あのうっちゃんなんちゃんのうっちゃんが主役のシングなんかは、ミーシャとかビーズの稲葉さんがね声の出演やっていましたから、1作目2作目ともに吹き替え版で見ました。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先週末長野コーヒーフェスティバルに行ってきました。今年の会場は国営アルプス安曇野公園、ってことは堀金穂高地区だったのかな、大町松川地区だったのかな、とにかく安曇野にいらっしゃったんですね。当日は入園無料日で、松本パンフェスも同時に開催されていて大にぎわいでした。あ、そんなのがあったんですか。私全然知りませんでした。私がいただいたコーヒーは宮城県から来ていたお店で、エチオピアの豆を浅入りにしたもので、フルーティーでとっても美味しかったです。ブルーマウンテンとかモカは知ってるんですけどね、エチオピアは飲んだことがないかもしれない。店主さん一人で対応していたのでだいぶ待ちましたが、待った甲斐があるだけの一杯でした。おお、そんなに美味しかったですか。パンフェスの方もパンだけでなくおやきのお店も出ていて、とっても美味しかったですよ。また来年が楽しみです、と。よかったじゃないですか、美味しいものたくさん出会えて。まあそんなイベントがあったこと自体知らない私はダメですね。まずは情報を仕入れるところからですね。そして今週のま、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は以前猫道探検隊さんからリクエストをいただいていた、声を聞いたらみんな知っている前川陽子さんなんですけどもね、猫道さんがそう書いてありますが、曲はキューティーハニー、声がいいから今聴いてもかっこいい曲ですよね。また後でちょっと触れますけども、何度か実写版でもリメイクされていて、最初の佐藤恵理子さん主演の一作目は監督がなんと庵野秀明さんでね、私ヤフオクで安く DVD を手に入れてしまいました。あの時の主題歌が甲田久美さんの曲なんですよね。あとひょっこりひょうたん島、 人形劇の方はドン・ガバチョの顔しか覚えていませんが、曲は今でも歌えます。子供の頃に覚えた曲ってなんで忘れないんですかね。いや、何度か言ってますけども、脳みそが柔らかい時に繰り返し聴いた曲ってのはもう脳細胞に刻み込まれてるんですよ。確か猫道さん私よりも5つか6つ年下でいらっしゃいますけども、私なんかまさに小学校時代、夕方帰れば毎日ほとんど見てましたからね。ドン・ガバチョの声は藤村有宏さんでしょ。それから海賊トラヒゲ、あれは熊倉和夫さんがやってましたしね。たくさんいる子供たちのリーダー格、博士くんは中山千夏さんだったし、その子供たちの先生、サンデー先生は楠木敏恵さんでしたね。あとは警察官というよりも保安官だったかな。その割にはサングラスかけていましたけど、ダンディさん。私幼稚園の時に初めてアルミの弁当箱を買ってもらったんですけども、ダンディさんの絵がついているやつでした。確か声はあの渋い矢島正明さんじゃなかったかな。その辺のことはススッと出てくるんですけど、やっぱりこれも脳細胞に刻み込まれているんでしょうね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、帰り際ちょっと時間があるよっていう方は映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。中国で行われているアジア大会はまだやってるんですよね。TBS が独占放送していますけども、この夏に行われた世界陸上とこのアジア大会のテーマソングに使われているのが星野源さんの新曲です。聞いてください。生命体。 TBS がテレビで独占放送しているアジア大会のテーマにも使われている星野源くんの生命体でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は13巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子、松本伊代、松崎しげるに増田恵子のソロ、そして真由泉純と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、8巡目以降、前回の12巡目までは円広志に松村和子、松本範子マイペース、マギー美念子に松坂恵子、松原美樹、丸山恵子、そして松本千恵子、増沢末男なんていうところで3組3曲を続けていたんですけどもね。今回は以前長野市の猫道探検隊さんからリクエストをいただいていたテレビ創世期の1960年代の半ばから80年代の初め頃まで活動していたアニメの主題歌や CM ソングで人気だった前川陽子さんです。一部では佐々木勲、水木一郎、堀江光子、そしてこの前川陽子さんでアニソン四天王なんていう人もいるし、いやいや前川さんじゃなくて大杉久美子さんだよっていう人もいるだろうし、じゃあいっそのことアニソン五天王と言っちゃおうなんていう話もあるようですけどもね。まあ、とにかくそういうメンバーと並ぶくらいの一人なんです。ただし他の4人よりもテレビの子供向けの番組の主題歌を歌ったのは一番早いんですよね。1964年昭和39年に始まって5年も続いた NHK の人形劇ひょっこりひょうたん島の主題歌を歌っていたあの人です。前川陽子さん、1950年昭和25年の12月に大阪で生まれて佐賀県と東京で育ちます。中学に入ったところで当時唯一アニメ映画を作っていた東映が子役を育成する研修プロダクションに入って歌と演技を習い始めます。そこで NHK の人形劇チロリン村とくるみの木などで音楽を担当していた作曲家の宇野誠一郎さんと出会って、宇野さんは 中学1年ながら声が綺麗で歌唱力のある前川さんに惚れ込むんですね。そこで翌1964年の4月に始まる予定のひょっこりひょうたん島の主題歌を歌う歌手に抜擢されて、これがデビュー曲になりました。では今週のインデックス、前川陽子さんの1曲目は13歳の時のレコーディングです。ひょっこりひょうたん島。作詞は当時放送作家として人形劇の台本を書いていた井上ひさしさんと山本森久さん。作曲とアレンジは宇野誠一郎さん。今週のインデックス1曲目は前川陽子とひばり児童合唱団のひょっこりひょうたん島のテーマソングでした。最初に出たのがレコードではなくそのシートだったそうですから、時代を感じますよね。今の若い人にそのシートって言ってもわかんないでしょうね。その後は若いのにパンチのある歌唱力が買われて、1966年昭和41年の実写版ドラマの忍者ハットリくんのオープニングテーマや、アニメ魔法使いサリーのエンディングテーマ魔法のマンボなどに起用されます。そして翌67年の手塚治虫さんの漫画リボンの騎士のアニメ版では、主題歌とエンディングテーマの両方を歌うことになりました。作曲とアレンジはあの富田勲さんがやっています。前川陽子さんの2曲目はその2曲をメドレーで聴いてください。リボンの騎士とリボンのマーチ。さすがに富田勲さん、アニメの曲ながらオーケストラのように凝った伴奏ですよね。前川陽子さんの2曲目はリボンの騎士のオープニングとエンディングの主題歌メドレーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は13巡目の間、前川陽子さんのアニメソング3曲をお送りしています。リボンの騎士の後は大学進学のための受験勉強の期間と、跡見学園女子大学在学中は仕事を控えていたんですが、卒業した後この曲ならばと復帰第一作になったのが昭和48年の永井豪さん原作のキューティーハニーのアニメのテーマでした。それまでの子供向けのイメージからちょっと大人っぽいセクシー路線にチャレンジしたわけです。では前川陽子さんの3曲目、これもオープニングテーマとエンディングの2曲のメドレーでどうぞ。キューティーハニー、そしてよぎりのハニー。アニメとしてはたった半年だけの放送でしたけども、その後もキューティーハニーは人気があってリメイクされたり実写版の映画になったりしているんですが、主題歌はどれもこの曲のカバーですよね。今週のインデックス、前川陽子さんの最後の曲はキューティーハニーのオープニングテーマとエンディングのよぎりのハニーでした。その後も魔女っ子めぐちゃんやあさりちゃんの主題歌を歌ったりしていましたけども、ちょっと珍しいところではね、1975年昭和50年から始まった松本の夏祭り松本ボンボンの歌を大野哲也さんというテノール歌手と一緒に歌っていまして、松本市民は今でも毎年前川陽子さんの声を聞いているんですよ。来年で50年になります。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は前川陽子さんでした。ということで来週はミですけども、ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつ、水谷豊、南野陽子、南吉孝、三原淳子に三河健一、そして美空ひばり、都はるみと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、11巡目と12巡目は元ピンクレディのミーの曲、そして水木一郎、皆川治に三木聖子などなど3組3曲をやってきたんですけども、来週もミで始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきますが、そうですね、今の君はピカピカに光ってから早40数年、あの女優さんもレコードを出していたんですよね。それから必殺シリーズで人気が出た飾り職人のヒデ、そこまで言っちゃったらわかる人多いでしょうけども、そんな皆さんの3組3曲をお送りします。リクエストやメッセージありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市まで最近書いてくれるようになりましたね。さて今週のサザエ様くんは、文化祭が無事終了しました。2日目の音楽会での指揮も頑張って振ることができました。あんまり力入って頑張ってるとね、かえって間違いますから、自然体でできたんでしょうねきっと。ちなみに先週の大岩さんの質問で今という曲がいつ頃から歌われているのってのがありましたが、 平成12年頃に作られた歌です。あ、じゃあ私は全く知らないわけだね。そして決意という曲は作られた時期は不明ですが、今度長野市の中学3年生が集まる連合音楽会があるんですが、そこでも決意を歌うので頑張ります。インターネットで調べて YouTube なんかにはこの今とか決意っていう歌は聞くことができるんでしょうかね。ちょっと挑戦してみますね。では来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんグーふんがふふん。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですけどね、来月が誕生日の私にとってってことは11月ですね。やっぱり秋が一番好きな季節なので、1年ぶりに楽しみな季節の到来です。まあ収穫の秋、食べるものも美味しいですしね。そう、味覚の秋にしたいところですが、私にとってはやっぱりスポーツの秋、いえサッカーの秋ですよって。もう春夏秋ずっとじゃない。明日は午後2時のキックオフで、ホームの長野ユースタジアムで開催されるのはバンラーレ八戸戦です。前半戦アウェーで0対4で敗れた悔しさは決して忘れていませんので、明日は我らの後押しによって絶対勝たせてしっかりリベンジしてみせます。まあアウェーで負けているんだったらね、当然連敗は許されませんからね。ちなみに明日の試合は千曲市、佐久市、木島平村、中野市のホームタウンデーということで、4つの市町村って、いやいや、あの町はないですから、4つの市と村の皆さんはもちろん、ぜひ多くの皆さんに長野ユースタジアムにお越しいただいて、パルセーロを勝たせて、来週15日日曜日のサンプロアルウィンでの信州ダービーに勢いをつけて乗り込んで、今シーズンのダービーを2つとも勝ちましょう。もう今週のゲームが終わっていないのに、来週の信州ダービーにまでね力が入ってますけども、ぜひともこの番組の電波が届いている千曲市、木島平村、中野市も OK かな。ちょっと佐久市は無理ですけどもね、お住まいの方ホームタウンデーだそうですんで、ぜひ明日はユースタに足を運んであげてください。よろしく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。